スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。ゲストは株式会社タイトーアミューズメント統括本部 EB 事業本部 EB 開発3部サウンド課の土屋翔平さん。制作に関連したお話から今後のゲームサウンド表現や10年後の自分についてお話をお伺いしました。お好きな時間や場所、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。今日はですね、地元になるんですか、ここは。
そうです。
藤沢。
もう藤沢、ずっと藤沢です。
うんうんうん。
だからお仕事もここから通ってましたし。
あ、そっかそっか。週末にですね、僕もその地元で、クラフトビール屋さんでビールを飲んでて、こう、何気なくこう、Facebook を見てるときに、パッとこう翔平ちゃんが出てきて、そうだ今度ゲストに呼ぼうと思って、それでその場ですぐこうメッセージを送ったわけなんですけど、意外にそんなもんなんですいつも。
素晴らしい。
あれ台東さんの方は何年目になるんですか。
多分もう14年目になってて、うん、次で15年目だから本当に今まで働いてた中では一番長いですね。
あ、本当に。
うん。
じゃあその前は、別の会社で。
そうですね。
もうちょい短い感じで。
もっと短い感じで、またその前にもあってっていう感じなんですけど、台東は本当に僕の曲を活かしてくれるんで、そういう意味ですごい相性が良かったですね。
担当されてるタイトル数が半端ないじゃん。
なんか、そうなんですよね。
あれはどういうことですか。どういう感じでどういう感じでこなしてるの。ちょっとびっくりしたんだけど。
もう本当今でもこれができるのって変な話、うちぐらいじゃないかなって僕も思ってて、僕も今担当してるやつでだいたい年に一つあるんですけど、
はい、
あの普通は、分業じゃないですか。交換はこう。誰々がリーダーがいて、で、その下にまた作る人がいて、で、作曲は作曲でも、一人で作るっていうのも最近ないですよね。ワンタイトルにつき、二人とか三人とかっていうこともあり得る。
多いですね。
で、それらをまとめて組み込んでっていう、ディレクター兼インプリメンテーションをする人がいたりとか、僕、今やってるやつ、一本、全部、まるっと全部やってるんですよ。
ああ、それどっから塩切るとこからね。
そう、塩切るとこから。だから最初の企画会議から出るっていう。
マジで。
で、ああ、こういうゲームになりそうだったら、こういう機能つけておいた方がいいよとか、こういう風にしたいんだったら、もうこの機能はなきゃ絶対ダメだとかいうところから始まる。で、ある意味すごく、サウンドに関してリスペクトしてくれるところなので、
なるほど。
結構、なんですかね、気づいたら音入ってたとか、気づいたら音がなくなってたみたいなことはなくて、全部ちゃんと確認をしてくれて。
はいはい。ね、確認というか、そこが一本の柱がボンってあって、すべてコントロールできるからっていうところもあるよね。
そうそう、そうなんです。
確認しないと、向こうも進めないってなるんだ。
なので本当に、珍しい、今となっては、珍しい、おそらくファミコンとかあのくらいの時代の作り方を今でもさせてくれてるっていうのは、僕にとってある意味嬉しいことでもあるし、ただ、ちょっとそろそろ分業したいなみたいなのもあり、みたいな。
いや、やっぱ手が足らないっていうのは、それはそうでしょう。
足らないですね。どうしても足らなくなる。
物量が増えちゃうと、やっぱり、おのずとね、そういうとこもあると思うし。
でも楽しいっすよ。なんか、僕今と本当に、ちょっと逆なことやるの好きで、いろんな人が集まってやると、英知がこう、ぐっと来るから、もう品質は良くなるんですよ。品質は良くなる。ただ、やっぱり丸、それを狙ってるんですけど、丸くなっていくんですよ。みんながいいっていうものだけが残っていくから。で、一人でやってると、 血が濃くなるんですよ。
はいはい。
その代わり好き嫌いがめちゃくちゃ出てきちゃうっていうデメリットがあるんですけど、
うん、チーム側もそれは了承してるっていうことだもんね。
そうなんです。
だから発注してるってことだもんね。
そうなんですよ。だから僕の曲に関して、うん、変な話ですけど、あのこういう曲っていうのをリファレンスとして出されることはないです。
あ、
こういうシーンがあるんで土屋さんの、うん、その感性でやってくださいっていう依頼しか来ないです。
あ、
ただ外注さんから受けるときはちゃんとリファレンスがあってそれ通りに作るんですけど、うちの中から来るやつは、うん、そういう感じですね。
いわゆるお任せスタイルってことだよね。
そういうことです。
そう、お任せスタイルの場合ってボツ食らわないんですか？
あ、ないですね。あ、
やっぱそうなんだ。
基本的ないです。自分ボツが山ほどあるだけで。
うーん、自己ボツね。今日のポッドキャストの最後に聞こうと思ってたんですけど、仕事は楽しいですかっていうことを聞きたかったのね。でももう即答で、いや楽しくて楽しくてって話は来たからもうなんかこの話は終わりだなって。
まあ楽しいっちゃ楽しいですね。きついことも多いですけど、
うん、
あの特に今は、うん、そういう意味で自分土屋翔平でやって構わない場所にいるっていうのがすごく大きいですね。
うん、なるほど、ね。
これがただ単にその作れるから、君こういうの作れるから作ってくださいっていうのでは全然なくて、
はい、
まあ価格変化をが起こってしまっても構わないっていう、う
ん
う
ん、ああなるほど、はいはいはい、
土屋翔平がこれのゲームをこう感じてこういう曲にしてきたならそうなんだろうっていうふうに思ってくれてる、うん、
あ
からまだいるって感じですね。
それやっぱ長年こう一緒に仕事して築き上げてる人間関係だと思うんですよね。
ああ、それはそう、本当にそう思います。
だから相手も多分あの翔平ちゃんのことを分かっててっていう、その発注のフローがうまく
ね、そうですね、
なってる結果だと思うんですよね。
ミツトさんも相当チャレンジブルなことしてると思いますけどね。鳥とか面白いもの撮ってんなとか。
家の中で作ってるだけだったら自分が飽きちゃうもんね。
うんうんうん。
それでコンピューター相手にやってるとそこである程度の形にもなるし、もちろん商品にもなるんだけど、いろんな人がこう関わることによってコントロールできない良さと、あと自分の想像以上のものができる部分が楽しくて、ついついやっぱそういう風になっちゃうんだよね。
いや、さすがです。本当に、いやいやいや、毎回楽しく聞かさせていただいております。
ありがとうございます。
台東ってところの面白いところは、うん、店舗を持っているおかげで、
はいはい、
あの筐体ものを作れるんですよ。
ああ、そうだね、そこ面白いね。
これがね、またね、うん、訳が分からなくて、うん、面白いっていうか、普通もうテレビってなってくると、まあサラウンドであったり、最近だったらアトモスであったり、
うん、
そのちゃんと形として存在する、そこに合わせていきましょうっていう。
はいはいはい。
ところが筐体ってどんな形なんだか、そのゲームによって全然違うもんだから、どうやったらお客さんの耳にこれ音届くのっていうところから、スピーカーの位置とかね、
はいはいはい、
そういうところから決めていくんで、これがまた面白いんですよね。
それはどっかの段階で当然筐体でチェックとか現場でチェックとかもするの？
します。
あ、
かなり早いうちからやりますね。だいたい平均して、このゲームをやるであろうターゲットはこのくらいの身長だから、うん、スピーカーをこの向きにしましょうとか、
はいはいはい、
そういうところから、
うんうんうん、
かなりやります。
あ、それはあれだよね、アーケードの一番面白いところだよね。
一番面白いところですね。もうなんだろう、前例がないことをやらなければいけないっていう方程式がないもんだから大変なんですよね。本当にこうクリエイティビティに火をつけるというか、
あ、
うん、中途半端なスピーカーの数とかも多いですし、4つとか、
はいはいはいはい、4つの場合はどういうふうに置くの？
4つの場合多分ディレクターが4つつけてもいいよっていうことは、うん、音場を作ってほしいんだろうなっていう、うんうんうん、ただ筐体としてウーファーがつかない、
うんうん、なるほど、
うん、ウーファーを入れる場所がないんだ、ごめん4つで何とかしてくれみたいな。だからこうなってくると作る曲も当然 じゃあちょっとピッチの高めの曲にしておかないと、
重心が上の音楽にね、
重心が上の音楽にしないと、うん、どうしようもないなみたいなのを考えたりとか、
はいはい、
そういうのがね楽しいんですよね。前3つっていうのもあって、3つみたいな、どう使おうかと思って。
それ配置は自由なの？ LCR ぐらい。
いや、まあ、完全自由とかまではいかないんですけど、うん、ある程度ここに置いて欲しいなっていう筐体デザインの人との戦いがあるんですよ。
ああ、なるほどね。
サウンドとしては、じゃあ3つだったら真ん中センターにして、ここにダイアログを全部突っ込みたいですって。うん、いや、ダメ。真ん中スピーカーを置いたら、これデザイン的におかしくなるかなとか、そういう戦いがあったりして、はいはいはい、これもまたちょっと面白い。横に2つがあっても意味ないからダメだよっつって
この話して大丈夫なの？
大丈夫です全然楽しいんで感触がすごく強くなるんですよね。
うん、あ、まあそりゃそうだよね。
そんなとこまで細かく話し合って決めてるから、うんうん、だから台東の人ってそのやっぱものづくりを愛してるっていうか気合い入ってる人が多いっていうのはそういうとこなのかな。自分全部自分元になるっていうか、
うんうん、
もうすでにこう世の中で決まってるフォーマットとしてやってないっていうか、
うんうん、
前にダライアスバーストというゲームを作った時に、うんうん、三津戸さん含め、うん、様々な方にアレンジを。
ねえ、あれすごかったね。
あれはメンバーやばかったですね、うん、今考えてもやばいメンバーを集められたな、よく集めたなと思うんです
よ。あれよく企画通ったね
本当です。結構その仕事としてってよりも、あ、ダライアス俺好きだったんだよねっていう人すごい多くて、ああ愛されてたんだなっていうのを感じてちょっと嬉しくなりました。
あれはやっぱいろんな意味でみんな記憶に残ってると思うよ。
おかしいですもんね。
強烈でしたもん。
強烈だった。
もうゲーセンの中でひときわ場所を取
ってでかいし、
でかい、強烈だった。
曲も変わってるしなん
ですよ。あ、そうだね、そうだった、そうだった。
そこはね、もしかしたら台東と相性が良かった一つの、先輩たちがやってきたことと僕がやろう、はいはい、実はやろうとしていることとうまくマッチした点が一つあって、
うん、
ゲームとゲームの音楽をちょっとシャレじゃないですけど対等に考えてるんですよね
なるほどなるほど。
一歩下がんないっていうそこはね、すごく僕の考えてる部分ともあって、映画 50% が音楽でできているなんて、誰が言ったか知らない言葉もありますけど、50% とは言わないけど、ゲームの音楽はそんな2歩も3歩も引き下がる必要はないとも思っていて、そういう部分が多分、相性がいいところだったのかもしれないです。
翔ちゃんといえば、
はい、
もうやはりベースなんですが、
ありがとうございます。
ベースはどの辺で目覚めたの？
中学1年生の時なんですけど、野球部に入ってたんですよ。仲のいい友達がみんな野球部に入るっていうから、じゃあ俺も野球部でいいかなぐらいな軽い気持ちで入ったんですね。きつくて、これやっていけないわと思ってやめたんですよ。そしたら昔の中学校ってよくあると思うんですけど、部活に入ってないのを許されない。
ああ、あったあった。帰宅部許されない
です。そう、うん。で、うちの担任の先生がたまたま吹奏楽部の顧問だったんです。
お
で、なんかどこにも入るのが見つからないなら、とりあえずうち吹奏楽部に、何でもいいからちょっと見に来なさいよ。言われて見に行ったら、そのままずるっと吹奏楽部に入ったんですね。で、その時に僕がちょっと転換を結構長いこと患ってたのがあって、あんまり激しく息を吸ったり吐いたりすると大変なことになっちゃう。ぼーっとしちゃうんで、っていう話をしたら、そこの顧問の先生が、何言ってるの？そもそもあなたにはコントラバスをやらせようと思ってたのよ、つって。うちの中学校であんまりコントラバス今までなかった、隣に高校があったんですよ。中学校と高校近い場所に、 で、そこに習いに行きなさいって習わせてもらってたんですね、うん、ただ実はその高校っていうのがすごく、うん、まあ多分中学生だったからだろうけど魅力的に見えたんですね。なんか大人っぽいし、
うん、
楽しそうに音楽やってて、
うん、
でそこで習ってるうちに、
うん、
先輩たちのその楽しそうな姿も相まって、
はいはい、
ハマっちゃってコントラバスに、めちゃくちゃ練習して、
うん、
でコントラバスをやってました。そしたらね、なんかね、友達がバンドやりたい、
うんうん、
お前はコントラバス弾いてるから実はエレキベースってやつは弾けるんだよ、
うん、
言われて、うん、なんかまあわかんないけど面白そうだしやってみようかなって、
はいはいはいはい、
近くの中古屋で4、うん、今でも覚えてたんですよ、4000円で、
うん、
キラーの、うん、まがいもの、なんて名前、どこが作ったのかわかんないのベースを買って。
学生っぽいな。
それで、そいつらとバンドを組んだり、そして吹奏楽やったり、なんてやってたら、
うん、
空いてる時間全部要は音楽やってるような状況になったんで、気づいたら音楽漬けになってて、
うん、
音楽めちゃくちゃ好きになっちゃったんですよね。
きっかけは担任の先生が、
そうそう、
声かけてくれたのが最初だったんだけど、ハマっちゃったわけ
ね。そうなんですね。バンドってみんなボーカルかギターなんですよ。だ引っ張りだこになっちゃって、ベースが弾けるっつって。だ掛け持ちして、
はいはい、
ベーシストになっていたっていう感じですかね。はいはいは
い、どの辺からこう、ジャコバストリアスの洗礼受けておかしくなっていくんですか？
あ、もうね、ジャコはやばいっすよ。楽器屋さんに行ったんですね、
うん、
そしたら楽器屋さんにジャコ・パストリアスモデルっていうベースがあったんですよ。そうなんですよ。モデルになるぐらいだから この人は有名なんだろうと思って。
それ何、フェンダーとかから出してたの？
あ、そうなんです。
それ
たらジャコ・パストリアスっていう人をそこの楽器屋さんで知って、
うん、
ちょっと聞いてみようかなと思って、
はいはい、
なけなしの小遣いでですね、昔富士山にあった、まあ、某 CD ショップで、
うん、
初めて買ったのがジャコ・パストリアスのアルバムで、
はいはいはい、ソロアルバムだ、
うん、もうどぎも抜かれちゃって、
衝撃を
衝撃すぎる。ほんでポートレート・オブ・トレーシーとかもう全然もう、はいはい、ベースかこれみたいな感じで、
なんかみんなそう言うよね、やっぱり食らうところそこだよね。
もう脳みそがガツンってなって、
うん、
であまりにもこれがベースなら俺が弾いてるベース何なんだと思って、ちょっとショックを受けて、こうなれる気がしないみたいな。ここまで行かなきゃベーシストになれないのかと思うと、無理だよこれと思って、最初友達に言われてエレキベース弾けるよなんて言われた。で、自分でもちょっと、あ、確かに指同じだわなんて言ってたのが、もう半年ぐらい弾けなくなるぐらい。
あれは、ねえ。すごいですよね。
僕もこれトロンパとかも、うん、もう、なんなんだこのグルーヴと、
うん。
ベースのラインもなんか、聞いたことねえベースラインがバカバカ出てきて。
うん、
で、しまいにポートレート・オブ・トレイシーで、もうハーモニクスでバキバキ、あんなに素敵で綺麗な美しい曲を作って、
うんうん。あまりにすごいの聞いちゃうと逆にそうなることあるよね。
でもなんか、逆にそこで、ベースを聴くようになったっていうのかな、
うん、
今まで音楽を聴いてて別にベースっていうのを注目して聞いたことはなかったんですけど、
うん、
そのジャコを聴いてからベース、いろんなアルバムをそっから音楽にどんどん系統していっちゃうんですけど、
うん、
どれでもやっぱりベースを聴くようにはなります
ね。ああ、なるほどね。
そういう意味ではすごい感謝してるし、
うん、
いや、やっぱりちょっとね、ジャコはやっぱちょっとおかしい。
まあ、そこに尽きるね。
尽きます。
尽きる尽きる。いっちゃん最初になんか、しょうちゃんと話した時もジャコパスの話をして、わ、
うん、
かるけど変だなと思って、変な人だなと思って、そんな気がします、ちょっと、
大好きなんですよ。
かっこいいよね。ゲームサウンドの、今後の方向性とかってどう思います？
あ、やっぱり、
うん、
多少二極化すると思います。そのトリプル A とかになってくると方程式が絶対にどうしても出てくると思うんですね、うん、いわゆる映画的なきちんと、要はリッチさが出ていて、
うん、
壮大さもしっかりと見えてくる音楽っていうのは絶対的にやっぱりあると思うんですね。ただそれ以外の音楽って なんて言ったらいいんだろうな、ゲーム音楽を作ろうとしている人たち自体が多様になってきてる、
うん、
っていう感じが僕はしていて、まあ、ダレン・コーブなんかもそうですけど、音楽家自体がやろうとしてる。え、こんな曲ゲームに入るのっていうのを僕は最近よく聞くので、
うんうんうん、
すっごいいろんな方向に行くと思います。
ああ、面白いよね。
面白い。
うん。
本当にいろんな曲あります。
うん。
ゲームにこういうのって合わないよねっていうような音楽ですら、今はゲームで。
ね。
普通に出てくる。
そうそう。
それだけゲーム自体が多様になったっていうことだと思うんですよね。
そうだね。
誰かを倒さなきゃいけないとか、何かを助けなきゃいけないみたいな、そうではないゲームもたくさんあるし、
うんうん、表現の幅が本当に広がってますよね、
うん、
あと当て方っていうか、
そうですね、
うん、
表現方法も本当に、それこそまああんまり映画と比べるもんでもないような気がするんだけど、う
んうん、もちろんもちろん、
映画と比べても遜色ないぐらい、いろいろな、あるいはもっとその上を行く当て方っていうか、
うん、
ずーっと鳴らしてりゃいいってもんじゃないっていうのがようやくゲームにも入ってきたので、うんうんうん、無音のいい使い方だとか、カットアウトするタイミングとか、そういうのもすごく良くなってきてて、すげー頑張んないとなっていつも思っちゃう。すごい人たくさんいるんで、ね。
それでもなんかそういうゲーム出会った時って、やっぱめっちゃ嬉しくなりますよね。
うん、
やべって思うんだけど、
うんうん、
それよりも、うわぁ、すげえことやってんなと思うし、うん、ついこの間だったら、ストレイとかさ、もうちょっとこれ、どんだけセンスがいいんだと。たまにそうやって他社のやつを、いいのを見つけると、うん、うわぁ、ちょっともう、この方法論は、うちにはまずないみたいなね。
そうそう、そこはだからもう相性とか作ってるものとかですよね。
そうそうそう、うん、ゲームにもよるしね。
ええ、うん、本当にゲームにもよります、うん、今までも自由だったとは思うんですけど、うん、もっともっと自由になるんだと思います、
うん、
ただその代わりやっぱりニッチが増えるっていう言い方も変ですけど、
うん、
マスにはならないだろうなっていう気はしてます、
うん、
でもそこはそれで頑張って、そのニッチならニッチなりで頑張っていかないとなーなんて、
あ、うん、なんかその商業音楽っていうかポップミュージックのものがそのままこっち側に、
うん、
ゲームの方に来るパターンもあるし、
うん、
なんかこうそこがリンクしてる形もあるんだけど、全部が全部そうなると全然面白くないんだよ、
うん、そうそう、
あと機能しないし、
うん
うん、でスタイルを取り入れるのはもちろん今までもゲームの音楽ってあったと思うんだけど、うん、その使い方をどうね、僕らが考えるかってところが、うん、僕らの仕事だと思うんですけど、
ええ、
もちろん作ることもそうですし、うん、だからそうやってずっとこう長い間ゲームの音楽作ったりゲームで遊んだりとかやってても、いまだにそのうおっていう衝撃を受けるっていうのはやっぱり面白い業界だなと思いますね。
そうですね、本当その通りですね、
うん、仕事能になっていろんなこと考えますけど、これ権利どうしてるのかなとかね、いろいろ余計な雑念も多いけど、
いや、 やっぱりだからこそやっぱ自分だな、自分が何したいのかを大事にしないとなっていうのは常日頃こう念じてますね。
そこでかいと思うよ、やっぱり
自分ができることはまず何かっていうのをしっかりしとかないと、うん、本当にブレちゃうんで、
そうそうそう、名前でこうやって土屋翔平って感じでこうオーダーが来るのは、そのオーダーがある限りは多分僕らはやんないとダメなんですよ。
いや、
ありがたい話だ。
本当ありがたいです、
うん、
本当に、
うん、さあそれがなくなったらどうしようみたいな話になるんだけど、
そうドキドキしちゃいます
ね。ドキドキするよね。
ドキドキしちゃ
う。そうなの、そうなの。
でもこれを多分聞いてくださってる方って音楽のゲーム音楽のファンの方がお聞きになられていると思うんですけど、
うんうん、
その方たちの未来はめちゃめちゃ明るいと思います。僕は楽しいっすよ。
そうだね。
本当に自分の好きな、あ、これこれっていうのが出会えると思いますもん。
うん、
今は。作る方はたまったもんじゃないですか。
いや、でもなんか、DTM 人口がすげえ今増えてきてるって話だから、
うん、
なんかいいことだと思いますけどね。
あ、思いますね、
うん。作る人が増えていくとやっぱり、面白いものも増えていくと思うし。
僕、前にアルバムのその例のダライアスバーストのアレンジを、お願いしたときに、ミツさんから、機械の息吹っていう言葉を言ったときに、ミツさんも、機械に息吹あるよっ って言ってもらって、すごい感動したっていうか、あ、そう、本当そうなんだよっていうのをもう心の中でガッツポーズしてました。DTM にしても何にしても、その打ち込みってものに関しても、やっぱりそこに息吹ってあって、たとえそれがソフトウェアだとしても、やっぱり息づいてるんで、やっぱそういう考えを持ってる人いたーと思って、すっげえ嬉しかった記憶が今。
そうね、機材は、機材というか、やっぱり翔ちゃんが言う通り、こう心持ちだと思うんですよ。多分それは楽器何使おうが一緒なんですよね。ちゃんと自分のこうやりたいこととスタイルと、まあ僕らは仕事だから仕事に合ってるかどうかもありますけど、それだったら多分ね、何を使っても同じ表現っていうか、着地はできると思うんですね。
だから本当僕は三井さんにそのイメージっていうか、その記憶をすぐ思い出す。あ、そう、機械に息吹を感じられる人だ。
10年後とかって何してると思います？
やっぱりいつかは絶対に、まあ僕みたいなものではあるけれども、僕が得てきた知見みたいなものを誰かにやっぱり伝えないとダメだな、それはやっぱり責任としてあるよねとは正直思ってます。だから誰かを育てたいなっていう気持ちに変わってるんじゃないかな、10年後って思ってるんですよ。
なるほどなるほど。
育てたいっていう気持ちがもっともっと普通湧いてるかもしれないなっていう。
ただいまの時間でラストオーダーになっちゃった。
あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。いい話です。その、つなげていくっていう。
そこの気持ちは今でも本当に少し出てきてて、多分10年後はかなり大きくなってるんじゃないかな。
なるほど。
気がするんですよね。なんか誰かに何かを伝える、教えるっていうのは。じゃないと僕で終わっちゃうのでっていう。子供みたいなもんですから、やっぱ。先輩からやっぱりそれもたくさん教えてもらったことがあるから言えることなんでしょうね。
なるほどね。
今まで先輩にたくさん世話になったし、俺もやっぱりそういうことはしなきゃなーって。いろんなエキスが入ってるんで。
はいはいはい。どうしよう、これ最後のテーマで終わろうと思ったんだけど、めっちゃいい話で終わりそうだから、ちょっと、あれだなぁ。
よくないっすね。どうでもいい話で終わらないと。
いやいやいや。大丈夫です、大丈夫です。じゃあ、ここでありがとうございました。
どうもありがとうございました。
株式会社タイトーサウンド課の土屋翔平さんを迎えお届けいたしました。同じゲームサウンドのお仕事ですが、アーケード、筐体ものノート作りやサウンドシステムのお話など知らないことが多くて面白かったです。そしてベースのお話、ジャコパスですね。このあたりはいつも会うたびにしているような気がするんですが、タイトーさんはですね、スクエアニクスグループ会社でもあるので、機会があればぜひ、翔平ちゃんの好きなファンキーな曲のベースなどお願いできればと考えております。その時はぜひよろしくお願いいたします。あっという間にですね、来週で8月も終わり、夏にやり残したことはないでしょうか。勉強に仕事、そして遊びに、良き夏の思い出がありますように。それではまた次回、皆さんは良い週末を。